こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のある様々な話題について語る番組です。パーソナリティボスメンバー私国王と
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そういえばモンキーパンチ先生がお亡くなりになりましたね、最近。
ああ、そうですね。もうていうか、まあお年が81歳と言って ましたから、まあ天寿を全うされたっていう感じなんじゃないですか。
僕、うん、モンキーパンチ先生そんな年齢だったって全然頭になかったもんね。
いや、だってそもそもがあれでしょ。だってルパン三世がさ、
うん、
古いからね。うん、俺たちほらね、多分セカンドシリーズのルパンの再放送とかの世代でしょ、
うん、
本放送再放送の世代だから、あれの印象があるけど、だってそのルパン自体が確かあれでしょ、あの連載がさ60年後半とかそのぐらいだからさ、
うんうん、
だからさ、でほらファーストだって俺が生まれる前かな、ルパン三世ファーストシリーズそもそもね、うん、だし、うん、だから意外とあれなんですよ、古いんですよ、作品自体が原作の、うんうん、だからまあ年としてはね、うん、まあお年としてはそうなのかなっていう感じなんだけど、うん、まあわかる、あのクリさんが言ってるもうちょっとお若いのかなって、変わったのかなっていうことを言って、うん、って思ってたっていうのは分かる。
気分的にもう死なないんじゃないかと思ってたからあそこら辺の年代の漫画家って結構長生きの人が多いっていうか、長生きの人しか生き残ってないのかもしれないんだけど、
だってクリさんそのこと言ったら、あの長生きされてるかされてないかどっちかなっちゃってるから、あの年代で言ったら、だって今あれじゃないの、斎藤隆夫先生とかさ、
なんか有名になった方ってもう長生きしてる人しかいない感じがするから。
あの年代だとあと誰、松本零士さん、
うん、
先生とかいるけど、けどそんな同じ年代だったらあれじゃないの、だってもう早くお亡くなりになられてた方、多分生きてたらって言ったらあれじゃないの、ほら石ノ森先生とかさ、赤塚先生とかさ、藤子 F 不二雄先生とかだったでしょ、うんうん、ただだからどっちかなんじゃないの、体が丈夫だ、丈夫か丈夫でなかったかという、そもそも論がそのあれなんじゃないの、うん、っていう感じがするけどね、
うんうん、まあそれでそのテレビでなんかその追悼のあれの兼ねての放送だと思うんだけど、
はい、
アニメのルパン三世の劇場版とかが結構こう放送されたりとかしたじゃないですか。
あ、そうですね、確か金曜ロードショーがその週はもともとコナン君のなんだっけ、劇場版なんとかのロストシップだっけ、あれをやる予定を差し替えて、うんうん、ルパン VS 複製人間を放送するって放送してましたけど、はい、
なんかその前からたびたび思うんだけど、
うん、
ルパンの劇場版で昔のをこう放送するってなると、
うん、
必ずルパン対複製人間か、カリオストロの城が必ず一番最初にこう上がって、他がなかったことになっているような気がするのは気のせいですかね。
わあ、まあそうですね、あとまあ一応なんだっけ、バビロンの黄金伝説と風魔一族の陰謀、
うん、
あとデッドオアライブ、あとなんだもう一個はクタバレーのストラダムスか、
うん、
だっけかな、変わりますよね。まああとまあ含めていいのか、ほらルパン対コーダン君があるけど、
うん、うん、まあ
多分あれは権利上の問題で難しいんでなかなかできないだけの話だと思うんですよね、うん、まあ制作は日テレ噛んでるんで、
うん、
金曜ロードショーでやる分には、うん、てか地上波ね、うん、あけどあれですよ、アニマックスではねやってたよこの前、特集かなんかで、うん、コナン君特集の方でやってたな、うん、まあだからまあ地上波ではなかなか難しいと思うから、確かに言われてみればそうですよね、うん、何がいけないのかな、まあ多分風魔一族の陰謀はなんとなくわかるんですよ、
え、なんかありましたっけ理由が。
え、クニさんあれじゃん、あれだけあのほらあの声優陣がルパンファミリーの声優陣が全員一新されているバージョンで。
ああ、そうか、やってる人違いましたね。
うん、あのほら一説によると知らないで作って山田康夫さんたちが激怒して抜かんみたいな話が落としやがった。あれ自体は俺もう好きですけどね、面白くて、
うん、
意外と合ってるなと思って、多分あのご高齢でバトンタッチするんだったらこのメンバーなのかなって俺はずっと思ってたんですけれども、
うん、
うんうん、結局はあれでしたけど、うん、でまああとそう、バビロンの黄金伝説ってやらないね、そういえば、
うん、
だから俺はそういえばあまり記憶がないな、作品自体の記憶が、うん、あまりないな、そういえば、うん、まあ、なんかあれもまあいろいろまああったから何かあるんじゃないですかね。うん。けどそういう考えればくたばれのノストラダムスやってもいいようなんだけど、我々でやっぱあれなのかな。あそこで確かね、山田康夫さんがね、体調不良とかなんかになっちゃって、結局あの、くっくりた感じがやるようになったんですもんね。
うん。
何なんでしょうね。うん。そもそもあの、いつでも放送できる権利が、あのその2作しか日テレにいないとか。
いや、あのカリオスの城がたびたび飛び上げられるのはただ単に宮崎駿がっていうのだけだと思うんですよ。
まああと名作だっていうことですかね。
うん、
まあ
だから宮崎駿の名前があるからっていうので、うん、まあ、カリオスの城がこうフューチャーされるのがまあ仕方ないことなんですけど、
うん、
毎回毎回カリオストの城とか複製人間だけ放送されてもちょっとなっていうのが個人的にたまに思うんで、
うん、まあいん、まあけど、まあ、基本的にえあれじゃないですか、地上波のでは、まあ、日テレとしては、まあ、皆さんご存知のようにね、まあ、ルパンは日テレの作品なので、
うんうん、
あれだけど多分あれなんじゃないですか、ほら毎年一回ほらあのスペシャル作ってるし、
うん、
いいんじゃないの、その2つの通じ取れるから、
まあ、見たい人は自分たちで好きに見ろってことなんですかね。
うん、けどそうなるとなんで複製人間が毎回やるのかっていうあれがあるんだけど、うん、あれかな、あのほらあの頑張ってくれてるあのうっちゃなんちゃのうっちゃんのためにあれかな、やあの損得でやってるのかな。
何、まもう見ものために、
そういうこと。よく分かったね、国さん。
え、だって
一発で分かってくれて、
ありがとう。だって、まもう見もうが出たときに、あれ、これ、元ネタあれだよなって、
そう、多分みんな思ったと思うんだよね。うん、まあ、まさにそうなんだけど、
うん、うん、
だから、ほら、一滴湯でぐっちゃんに頑張ってもらってるから、その損得で、うん、やっぱりね、やっかなって、
そんな理由で。
そんな理由はねえと思うけど、ね、いやーけど不思議ですね。まあ他も見たいけど、まあいいんじゃないですか。だってほらあのほら今別にやらなくてもどこでも見れるからさ。
まあ配信とかで見れたりしますからね。
だってアニマックスなんてルパン毎日やってるよ。
あ、そうなんですね。
テレビシリーズは、うん、特にあのセカンドは、ま、毎日やってるよ、うん、なんか終わってもループしてやってる。で、ゴールデンウィークとかそういう大型休みの時は、なんとか特集の時にルパンとか言って、あのテレビシリーズバーってやったりとか。
うん。
で、多分あれ日テレプラスでもやってんじゃないの？
ああ。
今そういう時代なんじゃないですか。まあ、ただ、やっぱ地上波でやると盛り上がりが違うからね。
うん。
他の作品もね、ぜひやってほしいですよね。
はい。うん、じゃあ今回なんですけども。
はい。
今回はちょっと最近映画の話ばっかしてる気がするので、
はい、
ちょっと毛色を変えて漫画アプリについてお話ししようと思います。
はい、
というわけで漫画アプリということなんですけども、
はい、
まあ、漫画アプリっていうか、ここ何年かはもうインターネット上で漫画がこう連載されるとかね、
はい、
雑誌で連載をせずにこうウェブ連載の作品が書籍化されて人気が出てドラマ化とかアニメ化とかっていうのが、まあ、ごくもう当たり前になっちゃったんで、はい、今更漫画アプリのことを喋ってなんかあるのって思うかもしれないんですけど、
はい、
個人的にウェブ連載の漫画と漫画アプリって若干違うんですよね、なんかこう印象が。
ほう、
何が違うかっていうと、連載されてる作品はどちらにも共通してるものがあったりとかするんで、別にそんなに違いがない気がしなくもないんですけど、
はい、
一番の違いは課金があるかないかだと思うんですよ。
ああ、課金ね。
まあ、ウェブ連載っていうか、そのウェブサイトでも見れるっていう、漫画アプリでも見れるけどウェブサイトでも見れるよっていうタイプのやつで課金のやつもあるんですけど、
はい、
たくさん。ただ個人的な印象で言うと、なんかウェブ連載とかそのパソコンで見る系のやつはだいたい無料連載で、
はい、
でスマホとかタブレットとかでこう見るアプリ系の漫画のそのやつは、まあ無料で見れるのはもちろんあるんだけど、もっと見たかったらお金払ってねっていう感じのやつがあるなっていう印象で、
はい、
なんかたまにこの漫画ちょっとなんか面白そうって思って、これどこで連載してるんだろうって思ったら、なんとかかんとかの漫画アプリのみで連載みたいなやつがあって、
はい、
でこの間なんかの漫画をこう、あ、これ面白いから連載を追おうと思って調べたら、その漫画アプリで連載ってなってて、その漫画アプリどのアプリなんだろうって言って iPhone でそのアプリを探したんだけどなくて、なんでないんだろうと思ったら Google ストアでしか公開されてないとかね。
ほう、
それどうやって読めって言うんだよっていうね。パソコンで読めなくてアプリだけの連載で、アプリだけでしかも Android 限定ってどうよっていう、なんかちょっと個人的にもやっとしたんだけど。
じゃあそれはあれじゃない、 Android じゃないよ、を買わせようっていう。そもそもの機種を変更させるっていう、ね、
いや最近は普通に Android と iPhone と両方でアプリ公開してるやつが僕の中で当たり前だったから、
うん、
まさか片方しかないって、なんか昔のドコモの i モードのみでとか、なんかそういうレベルのなんかなんていうんだろう、今時そんなんなんだっていう、なんかね、なんかちょっとねびっくりしましたね。
だから今はそれだけあれなんですよ、クニさん。ほら、俺たちは iPhone で気づかないけど、
うん、
iPhone 一択でずっと iPhone だから基本的に、うん、あれだけど、Android は何としても Android のシェアを増やしたいんだよ、そうやって。
うん、いやでもせめてねパソコンでも見れたらねよかったんですよ。
うん。パソコンでは見れないんだ。
パソコンのサイトではなくて、アプリのみの連載で、そのアプリが Android、うんうん、っていうか、まあ Google アプリストアみたいなね、
うん、
感じだったから、これはもうなんかタブレット、Android タブレット買うべきかとかね、
うん、
それか、もう iPhone の 3GS が出る前に買った Android 携帯をちょっと発掘して、それでアプリ対応してるかどうかやってみようかとか、ちょっと一瞬考えたけど、
ああもしかしたらあれなら見れるんだね、じゃあと考えると、Amazon のあれだタブレットだと
思う、ファイヤータブレットか
、うん、あれは Android だよね一応。
ああ、多分、アンドロイドベースだったかな。
ベースだった気がする。 ってたから、だったら今、ちょっとお金出してっていうのだったら、1万円ぐらいで買えるかな。
でもあれ、Android タブレットっていうか、その Google アップ、Google プレイとか Google アプリストアってアプリ購入できるの？
あれ、どうだったっけな。俺も買って1ヶ月ぐらい開いたけど、そのまま放置してある。
全然使ってないじゃないですか。
そういえば。多分けど、できるんじゃないの？元がベースが Android だから、多分。うん。確か、なんかね、基本的なフォーマット自体がね、なんかね、違和感があるから、あるし、多分ね、あれ、多分できるんじゃないかな。今度はちょっと調べてみます。
はい。まあ、そんな、ちょっとした話は置いといてですね。
はい。
本題に戻りますと、
はい。
漫画アプリといっても、種類がね、大まかに2つあるんですよ。
はい。
一つが、紙の漫画雑誌が存在してて、それの電子書籍版の定期購読をさせるためのアプリと、
はいはいはい、
そういうのがなくて、純粋に、漫画の無料連載をまとめて読めるよ的な感じのアプリと。
そもそもが連載してた、出版社が自体が作ったやってる配信つかアプリじゃなくて、オリジナルで他のもともと連載出版的な会社じゃなくて、そういういろんなところからこう持ってきて集めてこうやってるみたいなところっていう考えるのかな。
まあそうですね、大雑把に言うとそんな感じですかね。まあ厳密には普通の出版社も別に定期購読とか関係ない漫画の無料連載アプリとか、やってますから、厳密には違うんですけど、まあ大雑把に言うと、その出版社がどっか自分たちの雑誌を売るためにやってるアプリか、その出版社関係ない、もしくは出版社どっかの出版社と提携して、なんか出版関係じゃない会社が やってるアプリみたいなね。まあ一番有名なとこで言うと、まず集英社のジャンププラスとかは、週刊少年ジャンプの月額960円で読めますよ的なやつをやるためのアプリで、でそれに、まあ、その月額課金をさせるための導入としての取っかかりで、無料連載もたくさんありますよみたいな感じでやってるパターンで、まあ、これの講談社バージョンが D モーニングとか、
そうですね、
はい、あとコミックデイズとか、
はい、
あと講談社はね、あと週刊少年マガジンの定期購読ができるっていうマガポケとかね、
はい、
なんか講談社は結構そういうのたくさんあるんですよね。
わー、そうなんですね。でなんか印象的には違うところの方があるような気がするんですけど、
であとは最近法文社がコミックファズっていう漫画タイムキララ系の4コマ雑誌4つと、あと週刊漫画タイムを合わせた5種類の雑誌を定期購読で読める上に無料の漫画連載のやつも読めるよって言って、アニメで人気になったゆるキャンが遺跡連載したっていう話題性がすごいあったアプリとかもあるんですけど、
はい、
これゆるキャンが連載してるっていうのでコミックファズをインストールして読んだんですけど、
はい、
アプリ使ってたらなんか定期コードがうぬんかんぬんっていうのがあって、何じゃこりゃと思ったら、その漫画タイムキララとキララマックスとキララキャラットと、あと漫画タイムキララフォワードが定期購読できますみたいなのがあって、しかも週刊漫画タイムもそれになぜか追加されてるっていうね、
はい、
まあ 出版社が全部放文社だから、まあ、別に追加されてても不思議はないんだけど、なんてもう4コマにあのおじさん向けの雑誌が追加されてんだってちょっと不思議に思ったんだけど、あの、まあ、ただ僕毎週週刊漫画タイム読んでるから、
はい、
あの、あ、これ結構あのお得だなって思ったのは、あの月額一番安いプランで480円なんですよ、
はい、
480円であの5種類の雑誌が月あの定期購読できるってすげえお得だなと思って。
まあそうですね、普通に考えると、あれですか、今どのくらいだろう、雑誌自体が、まああれか。
だって漫画タイムキララ一冊買うのよりも安いですよ、多分。
まあ確実に安いでしょうね。う
ん、で、えっと思って、なんでこれ前面に押し出さないんだろうって思ったら、うん、あの、公文社のその雑誌の電子版って、あの、紙の雑誌が出たと同時じゃないんですよね。
ああ、ラグがある。
そう、週刊漫画タイムの場合だと1週間ずれてて、
はい、
で他のやつもなんか、ちょっとずれてるんですよ、
はい、
だから、同時じゃないからこれ、目玉にできないんだなと思って、これ多分同時、紙と同時に電子版も出るってやったら多分この月額課金の480円をすごい前面に押し出してやってると思うんですよ、
はい、
だけどそれ同時じゃないからあえてこうクレーム来ないようにするためにあのゆるキャンだけをこう前面に押し出して移籍連載決定みたいな感じで、なんかもうゆるキャン読む人はみんな入れみたいな感じの、あれでやってると思うんですけど、
うん、
いやなかなか、あの、あ、なんていうんだろう、真面目だなと思って法文社
真面目なのかな、結構それに騙されて、あのあのずあのしばらく気づかなくて、あ、よく考えたらこれんっていう人もいるんじゃない、
まあいるけど、いやこれで、うん、あの最初からあの5種類の雑誌が読めるとかって言って歌い文句でやったら、あれこれ発売日に読めないじゃんみたいなね、トラブルが起きちゃうから、まあコミックファズはあの、まあ、ゆるキャンのためだけにこうあのまあ、インストールしたけど、その後すぐにあの月額480円で読めるんだったらもうって言って月額課金のあれやっちゃいましたけどね、
うん、
まあ、プランもこれ480円以外にももう2パターンの月額プランがあって、これ何が違うかっていうと、このアプリ内で使えるメダルを購入できるっていうのが追加されてるんですよ、
はい、
で、あのこの漫画アプリっていうのは基本的にどのやつもあのコインとかポイントとかっていうのを消費して漫画読むんですよ、
はい、
まあ、それがあのその定期購読系のアプリとその漫画アプリと呼ばれてるもののこの違いがちょっとそこにあるんですけど、
うん、言ってることは分かる。だからあれでしょ、なんか売りでいろいろ無料でこれ見れますあれ見れますってやってるんだけど、これ以降は課金してくださいみたいな。
そうそうそうそう
そう、そういうことでしょ。
あの、うん、例えばその漫画アプリで連載してる漫画の場合、1話目と2話目は無料で読めます、
はいはい、
で3話目はあの1週間限定公開ですみたいな感じで公開して、あの1週間経つと読めなくなりますみたいな、1週間経ったら次の4話目は公開されますとか、はいはい、まあ、もしくはその公開されてるのはあの最新話から3話前まで無料で読めますみたいな、4話以降前のバックナンバー読みたかったらあのコインを払ってねとかね、なんかメタルでとかね、ポイントを何ポイント消費して読んでくださいみたいな感じの扱いなんですよ。
はい、
だから、既存の漫画でもうすでに完結してる漫画とかがそういうアプリで連載されてる場合、例えば100話まで連載されてる漫画が、そのアプリ内で公開されてると、例えば 現在あの30話が読めますとかね、30話が最新話ですみたいななってるんだけど、100話でもう、あって完結してる漫画だから31話以降が存在するわけですよ、
う
ん、でそうするとアプリによってはその先が読めるアプリもあるんですよ。
はいはい、
まあ読めないアプリの方もあるんですけど、読めるアプリの場合だとそこから先を読みたかったら課金してポイントを消費して読んでくださいみたいな感じになってて、でこれねなかなかうまいなと思ったんです、
うん、
昔ちょっと前何年か前にこういう漫画アプリが出始めた時に、これどうやって採算取るんだろうって僕思ったんですよ。定期購読とか全くやんないで、お金、読む人がお金を払わないで無料で全部読めたら、このアプリの作った制作費とか、なんていうの、そのアプリをこう、配信の、あれをやってる人の人件費とかどっから出てんだろうって、すごい疑問に思ったんですけど、それをこう、収益化するための手段として、そういうバックナンバーを読むためにはポイントを消費しないといけないとか、先が読める漫画だったらその先読みみたいな感じでポイントを消費してくださいって言ってやるんですけど、このポイントの消費もなかなかこう考えられてて、毎日1回無料のコインとか無料のポイントがもらえるんですよ、大抵の場合。こうアプリを立ち上げて毎日1回だけポイントが50ポイントもらえるとか、あとはなんか毎日回復するポイントが存在して、まああれですね、マジックポイントみたいな感じですよ。使うと減るけど時間が経つと回復するみたいなね。でだから50ポイント持ってて、そういうポイントをで1話読むごとに10ポイント減ると1日5回見ることができると、その50ポイントが1時間に何ポイントか回復して1日経つと全部回復するとかね、そんな感じとか、あとは、まあ、半日経つと回復するとか、
はいはいはい、
そんな感じでとりあえずお金払わなくてもある程度は読めるんですよ、
うん、
ある程度読めるけど、たくさん読みたかったらそのポイントをお金で買わないといけなくなるんです、うん、でそのポイントが大抵大体どこのやつも1ポイント1円とかね、そんな感じの換金率で買うんですよ、
うん、なんかあれだね、本当にあれだね、ブラウザのゲームやってるみたいだね。
まあ多分ね、ベースはアプリゲーのそういう課金システムを多分参考にしてたり流用したりする部分があると思うので、
うん、じゃあそのうちあれなのかな、まあ、てかもうガチャとかあるの？
ガチャじゃないけど、なんかポイントがまあ、ポイントガチャみたいなのがあって、無料で引けるんだけど、ポイントがこうランダムでもらえるみたいなね、5ポイントしかもらえない日もあれば100ポイントもらえるみたいな、なんかそういうのがあるアプリもあったりとかするんで、まあ、ある意味ガチャですよね。ただお金払って やるほどのあれじゃないから、多分お金払ってそういうガチャやったらもうなんか完全にただのゲームですよね、
うん、
漫画アプリじゃなくて、ま
あ、やってることはそうだよね、
うん、
ただけどそこまでして漫画を読むのかなと思っちゃうもんね。あ、どうなんでしょうね。
いやだからさっき言ったコミックファズみたいに、うん、もうゆるキャンの最新話を見るにはコミックファズっていう漫画アプリを入れないといけないんですよ、もう。
あ、
それでしか読めないから、
うん、
もうだって漫画タイムキララフォワードでゆるキャン連載されてたんだけど、
うん、
漫画タイムキララフォワードからゆるキャンがコミックファズに移籍連載決定みたいのがなった時に、あれこれもしかして漫画タイムキララフォワード休刊みたいな あれを思っちゃいました。もうこれこれ遺跡連載する時からもうこれ3月で漫画タイムキララフォワード休刊っていうことになるのかなって思ったら、そんなことなかったから、あれおかしいなって思ったぐらいだから、うん、多分あのそれだけコミックファズっていうあのアプリにこう力を入れてるんですよ、法文社は。
入れてるか、両方で売り上げを稼ごうとしてるかどっちかな、うん、みたいなね。まあなるほどね。まあなんかあれですもんね、最近ね、なんかさ、漫画アプリだけじゃなくてさ、
うん、
どこもかしこもアプリ作ってさ、
うん、
あのアプリ入れてください入れてくださいっていうのと同じなんだねっていう、うん、感じがするね、うん、
だからこの手の漫画アプリとかで多分一番古いってわけじゃないけど、未だにあって、古いのはあのガンガンオンラインってあるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
紙にするとなんかすごい分厚い雑誌になりますみたいなのをなんか CM だかなんだかやってたような記憶があるんですけど、あれの、その iPhone とか Android のアプリ版のやつがあるんですけど、
はい、
あれはあの本当にあのポイントとか存在しないから、あのその時連載してるやつしか読めないんですよ。
ほう。
ウェブ版のパソコンで読めるやつをアプリでも読めるようにしましたみたいな感じになってるんで、なんかね、ちょっと時代に乗り遅れてるなって感じはするんだけど、
うん、
あのガンガンのスクエアエニックスは他にあのマンガアップっていうあの漫画アプリ出してるんですよ、
はい、
そのガンガンオンライン以外に、
はい、
そっちはね、ちゃんとあの他の漫画アプリと一緒であのポイントで漫画を読むっていうパターンのやつなんですよ、
はい、
無料であのポイントが80ポイントあるんですけど最初に、
はい、
それ使い切ったらまあ時間が経つとそのポイント回復するんだけど、回復するの待てなかったらポイント買ってねみたいな。でしかもこの漫画アップが面白いところは、15歳以下の人は1ヶ月に5000円までしか課金できませんっていう風になってるんですよ。
ほう。
で16歳から19歳までが3万円で、20歳以上になると制限ないっていう、なんか他のところがそういう制限かけてるのかちょっと分かんないけど、漫画アップに関してはコイン購入しようとするとそういう表示が出るから、おお、すげえなと思って、なんか、うん、お金使いすぎないようになってんだって、まあ、ただ年齢設定ところを本当は2005年生まれだけど1995年生まれにしちゃえば変えちゃうなっていうなんか抜き穴はあるんだけど、
うん、まああるでしょうけど、うん、まあこういうことをやって健全なあれですよって言ってるけど、ただ金額を聞いてると金額は金額でこれちょっと決めてる割には金額がちょっとおかしいなって思ったんだよね。15歳以下が5000円でもこれちょっとどうなのって、でその上が3万円でしょ、
うん、
うん、3万円もどうっていう気持ちじゃないよね。よくよく考えると金額の設定がおかしくねえかっていう話はあるんだけど、うん、
まあ多分この年代の15歳以下とか10、まあ、19歳はどうか分からないけど16、7歳ぐらいだと、
うん、
親が携帯料金払ってる場合があるじゃないですか。
あ、
そうすると携帯料金にその課金した分の支払いが入るっていう支払い方法を選択してると、
うん、
親に、なんで今月5万円なのみたいなことを言われないようにするために、うん、多分制限があるっていう。
ただ、上限が3万はおかしいと思うけどね、さすがに親も3万、1万ぐらいでも怒ると思うよね、3万っていう上限はどうなって
気がしないんだけど、ね、まあ、多分、18歳以上になると大学生が含まれるからじゃないですか。
でもこんなに使ってんだったら多分自分で払いって言われると思うんですけど、ね、うん、そこまで来た時点でね、1万超えた時点でもう多分言われると思うけど、うん、基本的にね、うん、なぜ課金するって言って高校生自体で課金し、なぜ課金するって言われた時点で多分携帯取り上げられてダメだって言われる、そんな気持ちないんだなんか良心的ですよって言ってる割にはちょっとどうなのっていう気はしないでもないんですけど、まあまあちょっと話は脱線しましたけど、はい、
まあこの漫画アプリの中で僕が今あの読んでるのは、まあさっき言ったコミックファズとか、はい、まああとガンガンオンラインを前から読んでるから、そのガンガン の, あのアプリも読んでるし、漫画アップもたまに読んでたり、あとね最近はね、あのサイコミの漫画アプリを読んでますね。あのサイゲームスっていう、うん、あの会社があるじゃないですか。
サイゲームスってなんだっけ
あのサイゲームスってあれですよ、あのサイバーエージェント の, あの会社で、
あ、はいはい、
あのまあ有名どこで言うと進撃のバハムートとかグランブルファンタジーとか、アイドルマスターシンデレラガールズとか、まあ有名どこだとそんな感じですか。あとプリンセスコネクトとかもそうだったのかな。まあとりあえず、まあ新規のバハムートとかグランプルファンタジーとか、まあ有名ですよね、
うん、
アニメとかやったし、
うん、やりましたね確かに、うん、
まあ、そこがあのそのサイコミっていう、まあサイゲームスコミックの略だと思うけど、あって、あの確かあの一時期あの紙の雑誌でもなんかやって失敗してた気がするけど、あのまあそれのね、あの連載でね、あの結構面白い漫画があのあって、
はい、
あの僕読んでるのは、あの強し誰も勝てないあいつにはっていうあのタイトルのなんか漫画があって、
はい、
あのなんかすごい冴えないコンビニの店員が実はあのすごいかあの謎の格闘家みたいな、ね、まあ、格闘家っていうか、あのいろんなあの格闘家があの挑戦してるんだけど、みんな必ず負けてしまうっていうね、なんかそういうざっくり言うとそういう漫画なんだけど、
はあ、
これがね結構ね面白くてね、単行本出ないかなってちょっとね思ってるぐらいね、あの今ちょっと僕が注目してる漫画ですね、
はあ、
まあ、そのためだけにサイコミをインストールしたと言っても過言ではないんだけど、まああと、あれですかね、あのコミコとかもまあ、たまに立ち上げてますかね。前にあのリライフっていうアニメやってたじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
まあ、あれが連載してたのがコミコっていう、まあ、これはあのパソコンでも読めるサイトでやってるんですけど、
はい、
まあ、それのアプリ版ですかね。
へえ、そうだったんですね。
で、このコミコのアプリはあの月額課金のやつがあって、あの960円払ってあのポイントをあの同じ金額分購入できるんですけど、毎月、
はいはい、
まあ、これなんで月額課金なのかなと思ったら広告なしって書いてあるから、
はい、
アプリ見るときにあのたまにあの広告がたびたび表示されたりとかするんで、
まあ、そういうのがなくなる。無料って言ってるやつは大概出てくる、
ね。そうそうそう。うん、なんかあのうざい広告が出てきて、それをあの消えるまで待たないと続き読めないとかね。なんかそういうのがあったりとかするんで、うん、それをなくすため の, かあの月額課金だと思うんですけど。
はい。
まあそういうのがあって、まあアプリによっていろいろこうね、なんていうの。あのお客さんを呼び込んで、そのお客さんにいかにお金を使わせようかっていう努力がいろいろ垣間見えるんですけど、こういうの調べていくと、
うん
うん、まあ、でも一番ねあの重要なのはやっぱり連載してる漫画だと思うんですけど、
まあ、それはそうなんでしょうね、うん。
だからね、これね、たまに思うんですよね。全部の出版社が一堂に会してアプリ作れよっていうね。
いや、そこがやっぱ難しいんじゃないの。多分、いろいろな問題が起きてくるし、資金力とかそういう、パワーバランスとか。
で、その中でね、一番、いろんな出版社の漫画が読めるなって思うのは、漫画ボックスっていうやつがあるんですけど、
はい、なんか名前は聞きますね。
DeNA が出資して、あれですよ、木林が編集長やってるやつですよ。
あー、けど、あの人が出てくると、うさんくささが出てくるのは、と思うのは俺だけかな。
このアプリはね、なんていうの、雑誌形態なんですよ、形態が。
はい、
その、はい、漫画ボックス何号みたいな感じで、うん、その何号にこの漫画の何話が掲載されてますみたいな感じの体裁を取ってて、まあ、もちろん漫画の、読みたい漫画だけの、を選んで、それの、その、話数を全部一覧表示することも可能なんですけど、
はい、
まあ、一応このなんか電子雑誌的な感じの体を取ってるアプリなんですけど、
ああ、なんかね、そういえば今話聞いてて思い出した、
うん、
なんか昔あの人がなんか立ち上げたってやってたやつだよね。
うん、多分そうだと思う。うん、
そうそう、うん、けどな、俺基本的にあの人が好きじゃないかな。
一応このやつは集英社、講談社、秋社書店、小学館、
うん、
まあ、結構いろんなこう出版社の漫画が、まあ、ちょいちょいちょいちょい あるんで、
まあ、多分あの人の原作者としてのあれだろうね、まあ、人脈を生かしてそういうのは多分あるんだろうけどね、うんうん、気がするね。
そう、うん、だから一応いろんな出版社のはあるけど、ただいろんな出版社のがあるっていうだけで、
うん、
なんかこの漫画ボックスを迷子読みたいかって言われると、いやーって
作品のラインナップが、
うん、ラインナップがあんまり僕の趣味とあんまりそんなに合わないなっていう、
うん、まあ多分基本的にあれでしょう、まあそうなってくるんじゃないの、結局は、うん、そもそもが、まあ、無料ですみたいな感じとか言って、うん、まあ、課金はないですよって言ってるけど、結局その中で、まあ、見れるものは結局そういうものでしかないみたいなね、うん、ありますよね。よなんか俺もなんか入れてないけど、なんか前昔にパソコンの方で、
うん、
アプリとかそういうのがまだあんまりそうじゃない時に、なんかで、まあ、動画とかそういう系のやつの方で見たかなんかで登録したやつで、これが今無料で見れますみたいな、その、アプリはやってるか分かんないんだけど、配信してますって、うん、漫画無料でいろいろ見れますっていうんで、今回、なんか、メールが来るんですよ。
うん。
おすすめの漫画、これ無料で見れますっていうのが、なんかもう、全く名前も聞いたことのないようなやつとか、うん、名前の聞いたことがある作者さんの名前のやつと、なんだろうこれと思うと、なんか全然あれこんな作品書いてたみたいなやつね、見れるみたいな、どうですかみたいな言われて、そんなこと言われてもっていうのはね、言うんですけど、まあそういうのと同じですよね。
まああとは、
クリスさん、そういえば俺一個、そういえば言い忘れてたことがあるけど、
うん、
私はアプリは全く入れてないです、そもそも。
あれ、漫画アプリで読んだこと、読んでないの？
D モーニングは入れたけど、結局見てないね。
ああ、あれ、D モーニングって無料で見れる状態のやつでやってる、
うん、
ちゃんと月額課金してはいないよね。
いない。
うん、あ、じゃあ、
モーニング買ってるしね。
モーニングのね、無料状態の D モーニングはね、うん、あんま読めない
確か読めないんだよね、そもそもがそうだよね、
連載開始された直後のなんかちょっと売り出したいやつとかが読めたりとか、
う
なんかちょっと過去の、過去に連載したやつのリバイバル連載は読めるとかっていうのはあるけど、
うん、
基本的にほぼ無料版は有料版へ の、 足がかり的なあれでしかないから、
うんうん、そうだよね、確かに。だからだ始まった当初もラインナップでなんか一番これをやらなきゃいけないんじゃねえのっていうのが確か有料でしか見えませんとか、
うん、
これは紙でしかやりませんとか書いてあった。
そう
入れたはいいんだけどっていう、うん、あとはあるのはそう、あ、まあ Kindle は入れてるか、 あとね DMM のね電子書籍のやつはね入れたけどね、
うん、
うん、結局使わなかったね、うん、なんか横島なかんことでなんかちらっと見ようかなと思って入れてみたけど結局読まねえなと思ってそれだけなんで、はい、ちょっとご報告だけしとこうなんかリスナーの皆さん忘れてたと思って。
まあ、Kindle とか DMM とかは、あれは漫画アプリというよりも、電子書籍ストアですからね、
うん、
どっちかっていうと。まあ、ね、
うん、
まあ、僕個人的には、その漫画アプリにコインを使って読まないといけないやつをやるときは、はい、大抵その、毎日もらえるコインとか、なんか動画を見ると、うん、コインがちょっともらえますよ的なやつで、もらったコインでしか見てないんですよ。
あ、とりあえずアプリ起動して、まあ、利用してますよ的な素振りで、コイン貯めてるだけの。
うん、まあ、それでたまったコインで読んでたりするだけで、
うん、
で、あと、ジャンププラスとかだと、なんか新連載の漫画、これを今読むと、ポイント100ポイント、プレゼントしますみたいな感じのたまにやってるから。
ああ、なんかそれなんかあれだね、なんかソーシャルネットワークのいいねみたいな感じのね、とりあえずいいねだけ稼ぎましょうみたいなやつを集英社やってるのね。
まあいいね稼ぎましょうっていうか、漫画をとりあえず1話最後まで読ませるためにポイントをプレゼントするっていうね。
だから動画の再生回数これだけありますよ的な実績をこう、あれでしょ、したりだって、しゃべりみたいな感じでしょ。
まあ、この場合は新連載だから、多分連載された漫画を読ませるっていうのが多分一番の目的で、再生数とかそういうダウン、閲覧数とかは、多分あまり関係ないと思いますけどね。
いや、まあ、新連載でこれだけけどみんな見たんですよ、みたいな稼ぎたいんじゃない。
ああ、まあでもそれやる頃にはもう、そんなことしなくても読まれるぐらいの人気作になってますよ。
まあ、読まれる作には読まれるんだけどね、結局はね。何やってもね。だけど、まあ、やらないよりやる方がマシかなっていう。うん、そういうやつじゃないですか。
まあ、だから僕課金してるのはもう定期購読系のやつだけなんですよね。そういう随時課金しないといけないタイプのやつの場合はもう課金しないし、だいたいなんていうんですか、あれ、それ俺本持ってんなっていうね。なんかね、ジャンププラスとかで悠々白書とか、
はいはい、
ルノーリケンシンとか連載されてるんですよ、リバイバル連載みたいな感じで、
うん、
だけどこの先を読みたかったらポイント払ってねっていうのを見るたびに、あ、本棚にあるなって思って、
うん、
課金する必要ねえじゃんと思って。
いや、だからそこがあれなんですよ、国さん多分ね、うん、まあ確かに処分、何かしら勝負しないで、まあね、そうやって昔読んだ漫画を持ってればいいんだけど、
うん、
読んだ段階で処分する人もいるんですよ。
あ、
だからそれで無性に読みたくなった、でじゃあって言って、あ、古本屋行って買うのもな、全巻買うのもな、今更だったとか言うだったらっていう人もやっぱりいるわけですよ。
あ、なるほどね。
その時にやっぱまあ、うん、あるんじゃないんですかね。で、ほら、なんか、例えば、映画化します。ああ、昔読んだな、そういえば、面白かったな。けど、内容忘れてるわ。じゃあ、読みたいなって言って、って言っても、本屋にはない。レンタルで行こうかなと思ったら、全部レンタルされてるんだよね。
うん。
そうなると、じゃあ、どうするみたいなね。まあ、ネットで探して買うぐらいだったら、っていう、みたいな。 そういう人たちもまあいるからそういうシステムで、あれがあるんじゃないんですかね。うん。だって俺だってたまにあるもん。あ、昔持ってたけどな、消費者だしな、うん、けど読みてえな、みたいな。あるけど、俺の場合は、うん、あの前、あの、この前、それであったのが、おびきで、あの、俺は全然もう頭の中にそのアプリとか全くなかったので、あの、迷いなくあの、アマゾンでマーケットプレイス探して、全巻購入しましたけどね、紙、うん。送られてきましたけど、うん。そこら中のブックオフとか探してみてなくて、
うん。
9番が読みで、つって。ね、だからまあ、いろいろあるわけですよね。
まあでもこのね、ポイントで読むっていう形態は、
うん、
いろいろ賛否あるかもしれないけど、うん、僕はね、ありがたいなって思う時があるんですよ。うん、ウェブ連載してるやつとかで、漫画で、その、うん、最新は3話前までしか読めませんみたいなやつは未だにあるんですよ。
はい、
でそうすると、連載がこうまだ開始されて間もない漫画とかだと、例えば最新話が10話とかね、それくらいで、3話までは無料で公開されてるけど、4話から5話ぐらいまでとか、4話から6話ぐらいまでがもう公開終了してて、なんか7話以降からしか読めないとかっていう。漫画になってると、
はい、
単行本1巻が発売されてればいいんですけど、
はい、
まあ、まだ連載開始された直後だと、単行本は来月発売とか、もうひたすると2ヶ月後に発売予定とかね、
はい、
もしくはもう連その人気がないから単行本出ないかもしれないとかね、
うん、
そんだと読めないじゃないですか。
そう、面白いなって思い出して読み出したら気がついたら2、3話で終わりとかね、
うん、
えと思って、じゃあって言って、そのじゃあこれ初めどうだったんだろう、 なぜこうなったのかっていう理由も知りたくて読みたいと思ったら、ね、単行本発売が少なくともまあ2ヶ月3ヶ月後、
うん、
下手するとその時はもう熱がなくなってるっていう時ありますからね。そうだからその時に読みたいみたいな、
うん、その時にバックナンバーはポイントを1話につき20ポイント30ポイント消費しますけど読めますってみたいになってたら、うん、まあ多分読んじゃいますよね。
読みますよね。
でポイントが自分が例えば100ポイント持ってて、3話読めるけどあと1話読みたいけどポイントが足りないっていう時に買っちゃえってなる人も多分中にはいると思うから、
うん、
まあそういう課金でポイントが買えるみたいなのの需要もあるし、うん、いや明日ポイント回復しっかり読もうみたいなね、
うん、
も
う
無料、絶えず無料だけをこう求めるみたいな人もまあいると思うんですけど、
うん、だから他の人にはあれだったけど自分には心に刺さった作品になるかもしれないし、うん、でそれを見た段階でもしかしたら全部読んだ段階でもしかしたら、なぜ終わるんですかっていう抗議の運動も自分が起こせるかもしれないしね。
うん。
うん、となるとね、うん、あれですよね。うん。ああ、終わっちゃった、単行本紙で出た時に、ああ、終わっちゃったやつだけど、みたいなね。そういった、ああ、けどあの時、どうして終わっちゃったんだろう、みたいな、思って、もっと言えばよかったな、とかね。後悔も。出てくるかもしれないし、まあいい面も悪い面もあるのかやっぱり、うん、そう考えるとなんか探して見てみるのもいいのかな。
まあだからね、本屋でこう、うん、あれこんな漫画あるんだって手に取った漫画が、うん、漫画アプリで連載してるっていう作品がもう最近ちょいちょいあるから、
まあウェブなんとかで連載してるやつですみたいなね、もうレーベル自体もこれ見たこともねえなっていう雑誌のっていう、
うん、
で調べてみるとウェブのやつでしたみたいなね、よくありますよね。
そうだからそのね、
うん、
一番最初に言ったけど iPhone で読めなくてパソコンでも見れなくて Android の Google アプリでしか読めないよみたいなやつは個人的に出版社にはやめてほしいっていうのが今回 の、うん、あの結論なんですよ、僕の個人的には。
いやそこは結局最終的にあのほらあのあれに絡んでくるから、うん、やめてほしいって言われても、そんなこと言われてもっていう話になると思うんだよね、多分大人の事情が絡んでくるさっきのねあの基地の主案問題とかさ、
うん、
そうなって、うん、
もうね、そう、それのね、何の漫画かタイトルを思い出したんですけど、
はい、
あの二度目の人生アニメーターっていう漫画なんですよ。
一度目の人生は何だったんですか。
一度目の人生は確か会社員だったのかな。
うん。けど本当はなりたかったけど、なりたかったんだけどみたいな。
なんかね、あの最近流行りの過去にタイムトラベルして人生やり直す系の漫画なんですけど。
わあ、最近流行りなんですか。昔から流行ってるような気
がする。まあ最近また流行ってると言い直してもいいですけど。うん、いやこれね。
普遍的なって方がいいの。普遍的なって言った方がいいの。まあいいや。はい。
これ。あの、あ、これ面白いと思って、最新話読みたくて、探したら、その、あの、アプリでしか読めませんって。で、アプリが、アンドロイドですみたいなのだったんです。
はい。
だから、これのね、連載読みたくても、僕は、アンドロイド系のアプリ持って、アンドロイド系のスマホも持ってないから、今、現在は。
うんうん、
だからタブレット買わなきゃいけないのかなって、ちょっとかなり悩んだっていうのがね、
うん、
あるんで、あのできればあのパソコンで読めるようにしてもらえるか、あの、うん、iPhone でも出してほしいですね。
うん、いや、けどクリスさん、多分難しいんじゃないの、パソコンでは。うん、パソコンでは、まあ、今ではあれだけど、いまだにほら、だって、Mac でしょとか言われるんだ。Mac やんってやらないよとか言われるのかな。うん、今はまあだいぶ変わりましたけど。
いや、それはそうそうないと思うけど、まあ、うん、まあ全くないとは言い切れないところからちょっとあれですけどね、
うん、いや俺が昔暮らしたからね、それね、うん、だから逆にスマホになって、うん、アンドロイドでアンドロイドがああなっては、まあ、iPhone がこうなってるのは私的にはああいい時代になったなってね、しみじみ感じてるんですけどね、毎回ね。
はい、
うん、
まあそんなわけで、あのゲオさんもこれからあのもし気になったら、その漫画アプリで漫画を読むってことをチャレンジしてみてください。
ああ、どうかな、時間がね。
結局それかい。
それなんですよね、うん、私には時間がないのです。だからコピーロボットをくれよ、まず。毎回言ってるでしょ。
はい、
ください。
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバーに、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで、今回は漫画アプリについてお話ししました。
はい、
そういえばこれがですね、あの平成最後の配信になると思うんですよ。
はい、あ、そうだったんですか。へえ。
なんか反応薄いですね。
いやー、なんかあの今の会社になってからあんまりあの言語って意識しなくなったので、あの基本的にうちの会社あの全部書類あの西暦で書くときもそうなんで、ね、
あ、平成31年とか書かないんですね。
書かないんです。だからもう、ここ2、3年、あの、平成何年だっけって思ってたんで。前の会社はもう普通にあの、もう、あの、書類関係は平成って入ってたんで、ね、
うん、
あれだったんですけど、うん、もう、だからもう、ここ2、3年、あの、本当にあの、お役所の書類とか、
うん、
あと、まあ、はがき書くときに、ほら、何月に書きましたできたとか、そういうときに、調べて書くみたいな程度だったんで、
うん。
なんか、いまいち、うん、あれだったんですけれども、うん、そういうの変わりますよね。うん。ああ、けど別に私、天皇制を否定してるわけじゃないです。むしろ賛成してる方なんで。ただ、言語に関してはちょっとね、まあまあまあまあまあっていう話なんで、まあ、それだけの話なんですけども。そういえば、報告があります。
何ですか？
本当の本当にマーベルスパイダーマン、
うん、
ダウンロードコンテンツを全部、オールクリアしまして、
うん、
ついに私ジャッジアイズを始めました。
え、ジャッジアイズ買ってたんですね。
買ってました実は、はい、
え、値段跳ね上がった後にですか？
そんなに跳ね上がらない頃に買っといたんで、まあそんなに、今中古で売ってる値段とそうそう変わりはないです。今落ち着いてますよね。
うん、一時期なんか7000円ぐらいで売ってて、うん、と思って、
うん、
なんだその値段は
と思う。そんなに今ももっと上がってた時ありましたよ。新品と買んねえじゃんっていうぐらいの値段、うん、で、まあとりあえずクニさんが言うし、じゃあちょっと興味があったんで、でほらスパイダーマンやったからオープンワールドのゲームっていうのも、まあ、まあまあ慣れたっていう感じもしたんで、
うん、
じゃあ やろうと言って、今一応ねチャプター2のアンダーザウォードだっけかな、確かそこまで行ってますよ。
じゃあ最初 のちょっとした導入部分が終わったぐらいですかね。
そうですね、うん、いえ一応それで、うん、で今楽しんでですね、プレイ時間も10時間を超えてるの。
ああ、じゃあ結構ゲオさんにしたやってますね。
やってますよ。なんか前だって毎日やってるもん。やり始めて1週間ぐらいは経ってると思いますので、うん、やれるときはやってますよ、うん、いやただあれですよね、面白いんだけど基本的に感じる何ですか、昭和集のなんだろう、ね、いろいろ出てくるキャラクターとか口調とか何やらかんやら含めて昭和だなと思って
まあ、だって V シネマをゲーム化してるって言っても過言じゃない感じじゃないですか。
いやそれ言ったらだってよ、てかまあ龍が如くのまんまでしょ。
うん、まあね、
龍が如くはそもそもってあれだけど、まあ、うん、ねえ、けど、うん、いいのかな木村拓哉先生はこんなところに一応出てるけど、まあやってることかなっていう。ちょくちょくなんか、うんってしょ、うん、基本的なね、まあ設定もそうだしね、俺には3人の親父がいるみたいな話で、本来の親父とあと、点々点の2人が、ね、もう一人いんだけど、もう一人どうなのかなっていう、ね、今の時代にって、なんかちょっと時代が、うん、まあまあけど、設定がそう、まあこの物語の世界観だけど、そうかなとね、うん、あとまあよくあるオープンワールドでね、まあスパイダーマンとかある路上歩いてると襲われるっていう人たちがね、うん、いいのかなとかさ、うん、まあいいっていうか結局日本でやると それしかないんだけど、団体の人たちが襲ってくるじゃないですか。
ああ、まあ、うん、大抵半グレかヤクザかチンピラが襲ってくるだけですからね。
うん、そうですね。で戦うんだけど、戦う時もね、なんだかシークサーとかアクションがね、うん、なんかよく昔見た長渕剛のやってるヤクザの喧嘩の仕方とかバカだな、ヤクザキック的な感じのなんかもう何っていう感じね。だって島にはそこら辺のさ、この拾えて武器になるじゃん、うん、殴り方がもうさいいのかな、まあ面白いからいいんだけど、でもなって思いながら、
まあ殴り方がもう明らかになんか効率のいい殴り方じゃなくて痛そうな殴り方っていうかね、なんかね、うん、なんかヤクザこんな感じでなんかやってそうみたいな、うん、だからすごい分かる動きをしてるから、
うん、いやなんかね、うん、面白いんだけどさっていうすごいそう思いながら毎回やってるんですけど、うん、ちょっと龍が如くってすごいゲームだなって改めてね思いました。やったことないけどね、
うん、
なのであれですよ、クミさん、クリアした暁には特集するか。
だいぶもうなんか 世間とはなんかズレが生じっていうか、そもそももうあの出荷停止になってるから買ってやってくださいって言って買える値段かどうか分かんないですけどね、その頃。
あ、まあ例の方のおかげで、けど作品にほら罪はないから。
だから安くなってるか高くなってるかがまだこの先分かんないからね。
ただけど、あのこの系のゲームはそんなに値段下がんないでしょ、そもそも、
うん、まあ、今回の出荷停止の煽りで多分値段はよほどのことない限り下がんないと思いますけどね、うん。
まあ、ただ、まあ、そもそもがそんなに安くはならないと思うから、うん、まあね、
だってベスト版が出るのがもうなくなりましたからね、望みが。
あ、
大体この手の作品は何年かしてからベスト版が出て、あの2000円以下とかになったりとかする場合があるから、まあ、だけどそれがないからちょっと残念ですね。
まあ本当にクリアしたら特集は考えましょうかね。
はい、わかりました。じゃあ今回はこの辺で、お相手は国王と
ゲオでした。
さようなら。
さようなら。